ラジオ郷土史講座、大和朝廷の上策、月さらの木。皆さんこんにちは。この番組では新発田市、胎内市の郷土の歴史をゲストや取材を通して紐解いていきます。中でも胎内市、新発田市に存在したという大和朝廷の上策、月さらの木について探っていきます。それではこの番組の先生をご紹介します。塩津形教育研究所所長伊藤邦夫さんです。
こんにちは、伊藤邦夫です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ラジオ郷土史講座、お昼のひととき、私たちと一緒に地域の歴史について学んでいきましょう。
FM 柴田ラジオアガット FM76.9。
さあ、ということで始まりました、ラジオ郷土史講座、大和朝廷の上策、月さらの木。ではまずこの番組の先生、伊藤邦夫さんのご紹介をさせていただきます。伊藤先生は1945年生まれ、新潟県胎内市出身。小学校の頃に塩津形に興味を持ち、その後50年にわたって塩津形の研究をされています。新潟県内で教職を務め上げた後は、胎内市柴橋の柴橋地域ふれあいセンター内に塩津形資料室を開設、月さらの木についても展示しています。また下越地域を中心に塩津形、月さらの木についての講演を多数開催されています。
伊藤邦夫です。7月18日、胎内市立築地小学校で築地尊歌と大和朝廷の上策、副題は月さらの木という主題で講演をしてきました。
そうなんですね、築地小学校の方で。
はい。
どんなことを。
はい、築地村の尊歌に文に名高き月さらのという文言が入ってるんですね、それと月さらの木の関係について根拠になることをいくつか挙げて講演してきました。
何名ぐらい集まりましたか。
はい、18名くらいいたかと思います。
18名ぐらい、はい、
一番遠い方で村上市から来ておられましたね。
そうなんですね、
はい、村上市は岩船の木と月さらの木との関係でだいぶ密接な関連を持ってますので、きっと興味と関心があったんでしょうね。
まあそうなんですよね、はい、あと小泉の展示も行われたということですけれども。
そうですね、柴橋ふれあいセンターの塩津形資料室から何点かその月さらと尊歌との関連についての資料を築地小学校の地域ふれあい地域連携ホールのところに展示しました、だから公演の前に30分、公演の後に30分、その絵図を見ながら説明しました。
あ、そうだったんですか、はい、分かりました。そのように伊藤先生さまざまな活動されていますけれども、今回のこの番組の中では伊藤先生が行っている一つの活動、巡見についてお話を伺っていこうと思います。伊藤先生、まず最初に巡見とはどういったことなんでしょうか。
はい、講演でお話しした内容を実際に現地に行って観察したり調べたりすることを巡見と言います、例えば理科学習で実験するというのに当たるんですね。だから理科の学習を言葉だけで勉強してもあまり身につきませんね、本当に理解したと思われませんので、社会科ではやっぱりその理科の実験にあたる巡見といって現場で学習するという活動をしております。そのことを指して巡見と言っております。
では具体的に巡見されるところというとどんなところなんですか。
月さらの木があったという場所ですね、これが一箇所、場所的には胎内市築地です。
築地周辺を主に回ってらっしゃるということなんですね。
そうです。具体的に言うとですね、前回の放送でも取り上げました一籠山、城の山古墳のところからスタートして弥彦神社、または弥彦神社の尊者が 3カ所から4カ所あるのでそこも見てきました、
うん、
それから月皿の木の歌が書いてある辻村村下の扁額が展示してある辻文化センターも巡見のうちの一つでした。
うーん、柴田市で、
はい、
巡見されるところってあるんですか？
はい、柴田市で月皿と関係するのは先森の将軍阿部の平府を祀った神社があります、
うん、
これが柴田市いじみ野にあるのでこのところも巡見しました。
あ、そうなんですね、はい、巡見する理由っていうのは何ですか？
話言葉だけでの理解じゃなくて自分が実際行って確かめる、これが非常に大事な点なんですね、
うん、やっぱり実際に体験することで感じることもありますものね。
そうですね、うん、私が感じなかったことを参加者が感じていましたり、あるいは参加者同士がこれどういうのとかそういうことは聞いてみようとかまた調べてみましょうとか次の講演で、うん、聞いてみましょうというふうに、うん、こう会話コミュニケーションがあるので大変バスの中も賑やかなんですよ。
あ、そうなんですね、はい、じゃあ今後の巡見の予定ってありますか？
はい、2回目の巡見の時おいでになった方で高校の先生なんですけど、
うん、
9月下旬にその高校の先生にもその柴田地区胎内地区の要するに阿賀北地域の歴史について触れさせてもらいたいという要望がありました。
あ、そうなんですね、
はい、
うん、
だからこの間打ち合わせして2人の方がおいでになったんで当日 の日程コース時間打ち合わせ済んでおります。
お、
はい、
またね多くの方が参加されるといいですね。
そうですね、
わかりました、はい、ではここで一旦 CM です。
はい、
ある時は柴田エリアで行われるイベントを紹介する、またある時は FM 柴田がおすすめするおいしいお店を紹介する、そしてまたある時は今柴田で話題のスポットから生中継もやっちゃう、その名は柴田調査隊。ウィークデー夕方のワイドプログラムご機嫌ラジオ769の中午後5時40分頃から放送中。チェックラウ
ン。お聞きの放送はダイヤル 76.9MHz FM 柴田です。お知らせしたいことやイベント探し物はありませんか？そんな時は FM 柴田にお気軽にお問い合わせください。ファックス 23-8810、 ボイスメッセージ 23-8808、FM 柴田はあなたの街の放送局です。
Radio Agate。
はい、それでは番組後半です。実は伊藤先生、我々も今回巡見に行ってきたんですよね。
そうですね、いろいろ見てきましたね。
見てきましたね胎内市の辻を主に回ってきたということになるんですけれどもね、はい、いろんな本当にたくさんのものを見て知ることができました。
そうですね、
では実際にですね、私たちが出かけた先で、はい、収録してきた音源がありますので、はい、少し聞いてみましょうか。
そうですね、
こちらは、胎内市辻地区の弥彦神社の前からの収録音源となります。どうぞ。はい、ということで伊藤さん、
はい、
月皿の木の否定地、はい、月皿の木があったとされる場所にやってきました。
はい、いやー、ずいぶん長いことこの標識を立てられなかったんですけど、うん、今弥彦神社、辻地区の弥彦神社のところに建ててあるわけです、
うん、
地元の人も納得しているわけです。
うん、あ、そうなんですね、はい、いやもう本当に自然豊かというか、田園風景の中に神社が建っていて、はい、そこに月皿の木があったと。
そういうことですね。というのは今田園風景になっているところが塩津方ですね、
うん、
そこを船で物を持ってきて、あるいは先盛りを駐屯させたという点では非常に船着き場が近いし、
うん、
土地も広いしいい場所なんですね。
まあ、ここが月皿の木だったとすると、はい、まあ、まさにここが陸地で、
そうです、そうです。
で、あのすぐ目の前に田園が広がってますけれども、はい、こちらが型だったと。
そうです、そうです。
ということは港だったわけですかね。
そうです、川港、うん、そう、片港ですね、うん、もう一本秘定地をこの100メートルぐらい先に建ててあるんですが、やっぱり地元の人もここだけじゃなくていろんなところに先森がいたと思われるっていうので、うん、あのこの標識を建てられる時に3箇所建てたんですね、
はい、
そういう点ではあの塩津方の周運あるいは港先森あるいは阿部のヒラフがあの先森を200層とか180層で連れてきたという点では非常に納得がいくんですね。
うーん、あ、そうなんですね、はい。いや、昔の方々も先森の人たちはどんな生活してたんですかね、こういうところで。
そうですね、非常に裕福な生活したと思うんです、うん、なぜだかというと塩津方周辺には小宅植物といって食料がたくさん取れましたし、うん、魚介類も かなり取れていますので、先森の食料を調達する点では大和朝廷は非常にいい場所だと思ったと思いますね、うん、だから生活も相当豊かだったと思いますね。
ああ、先森の人たちは、はい、
そうです、そうです。だって記録には先住民、まあ、大和朝廷側から言わせればエミシというんですけど、私はエミシというのをあまり使いたくないんですけど、先住民が大和朝廷の先森に米と塩を送っているという記録が残っているんで、そういう点ではかなり食料調達は良かったと思いますね。だからここに神社があるというのも、
うん、
地元民先住民がここを形にして残したいというのでこの弥彦神社を建てたんだと思うんですね。
あ、そうですね、はい、いや、でもこう伊藤さんとちょっとしばらく車を運転しながら来ましたけれども、はい、かなり塩津方広いですね。
広いです、うん、非常に大きいんです、うん、だから私はそのこれだけの大きい塩津方を周運寺方にしておくっていうことはですね、私先生だったのでやっぱり歴史の事実は伝えた方がいいなと思ったので、うん、来てみて分かったでしょ、ものすごく大きいでしょ。
柴田の国道7号線の俵屋の後ろ側からもうすでに型が始まってて、ずっと胎内市の方までって。
そうです、そうです、ね、だから南北でいうと20何キロぐらいあると思います。
うん、
この築地の海岸パターから山の櫛形山脈までだと大体 6キロぐらいあると思うんですけどね、うん、6キロぐらいあると思うんですけど、南北が何しろ大きい。
うーん、
で来るタイが全部 平地で田んぼでしょ、ね、すごいと思うんですね。
今ある田んぼの部分が、まあ、昔その昔は型だったと。
そうです、
いうことなんですよね。ラジオを聞きの皆さんも一度その俵屋の後ろ側から、はい、ドライブをしてみていただきたいんですけど、ね、かなりの広い田んぼが広がってますもんね。
そうですね、簡単に言うと柴田市から胎内市までですからね、はい、
うん、いや、月皿の木の否定地に今日はちょっとやってきましたけれども、
はい、
3箇所あるんですね。
そうです、もう1箇所はですね、海岸線の道路を挟んで向こう側にやはり観音様という場所があるんですよ。
観音様、
観音様、
はい、
そこにその月皿が先森がいたっていう点ではね、うん、やっぱり地元の人もここにもいたと思うというので高台でですね、うん、非常にいい場所なんです。はい、そこにも今回この地域の郷土史研究会がこの弥彦神社と川港があったここからもう少し柴田由里の港の跡とこれからもう少し北へ行く観音様の跡に今回3個建てたんです。今こう現地に来てみますけど、この現地のこの地形から見てどうですか、
うん、
ここに船が着いたあるいは蔵があったという点では発掘の証拠も出ていますし、私が実際見てもそう思うって感じませんでしょうかね。
うん、
私はそう思うんですけど、だから証拠品としてはかなり重要なのがいくつか揃ってるんですね。
わかりました。はい、ということで、
大変インタビューですね、はい、
実際に我々行ってきましたけれども、はい、まず塩津方が大変大きかったことに僕は驚きました。
はい、いや、私もその地図の大きさと実際巡見したのでは随分違うということがね、
うん、
分かっていただけて大変良かったです。
いや本当に、
はい、
今回 まあ、伊藤さんと僕と一緒に巡見したのが、はい、人籠山、はい、それから弥彦神社、はい、それから塩津形記念公園、はい、あとは
それから塩津館、
塩津館
だから小泉で書いてある新潟から船が着くっていう場所と、うん、高速道路の中条インターチェンジが同じ場所だ
った。あ、はい、午前中いっぱいかけて、
そうでしたね、
いろいろ回りましたけれどもね。
そうでしたね。
でその中の一つ、はい、人籠山、はい、まあ、前回の放送の中でも少し触れましたけれども、はい、こちらも実はちょっと見てきたんですけれども、はい、なんか動きがあったようですね。
そうですね、7月1日に序ノ山古墳第6次調査現地説明会を行っていますね、
うん、
これは中間報告なんですけれど、大変私がその仮説で塩津方と城作とのつながりという点ではいい証拠が出たようです。
お、
はい、
新しい発見があったんですね。
はい、
どんなことですか。
棺のところからその鉄剣が出たっていうんですね。
鉄剣、鉄でできた剣、
はい、うん、その時の資料を今ここに持っていますけど、
うん、
大変立派な鉄剣だし、鉄でありながらその残ってたということですね、う
ん、鉄って錆びやすいんですよね。
錆びやすいんですね、うん、で1700年前のことですからね、よくぞ残っててくれたと思って、うん、はい、
この鉄剣が見つかったということで何がわかるんですか。
銅剣だとですね、もっと鉄剣よりも古い時代になるんですけど、うん、銅剣ではなくて鉄剣だということで、今まで胎内市教育委員会は3、4世紀の増築だっていうふうになってたんですけど、
この古墳が、
はい、うん、この鉄剣の出土によって4世紀からの増築だと考えられるというふうに修正しましたね。だからやっぱり発掘遺物のパワーっていうのはすごいですよね。今までの考え方を変えてきましたからね、
うん、
で実際にこの古墳の中に鉄剣があるとはほとんどまず誰しもが考えていませんからね、うん、びっくりしたと思います。
あ、
うん、特にこの城の山古墳をか囲んで周囲に古墳時代の遺跡が随分発掘されてますので、
うん、
とてもあの日本の歴史としても新潟県の歴史としてももうトップニュースの発見ですね。
大発見なんだわけですね、
はい、
それが7月1日、
はい、
ちょっと前、私たちが巡見に行ったちょっと前に実は
そうです、
これが行われてたということなんですけれどもね。
そういうことですね。
わかりました、ということで巡見に行くとさまざまなことがわかるということを、はい、今回のこの番組ではいろいろとお話をしてきましたけれども、はい、次回は先生どんなことについて。
はい、あの月皿の木と、さっき古墳時代の遺跡発掘って話しましたけど、次は青田遺跡、縄文時代の遺跡と塩津形河川周囲について触れてみたいと思います。
わかりました、
はい、
では今日はここまでで、
はい、
お別れです、
はい、
またお会いしましょう、
はい、お楽しみに。